どうも失礼を。しかるに私がただいまお伺いいたしまして、あなたのご様子を拝見してみますと、正木先生の予言が神のごとくに的中してまいりますことが専門外の私にもよくわかるのでございます。あなたは現在ご自身の過去に関するご記憶を回復しようとお勤めになりながら、何一つ思い出すことができないのでお困りになっていられるでございましょう。それはあなたがこの実験におかかりになる以前の健康な精神意識に立ち返られる途中の一つの過程に過ぎないのでございます。すなわち正木先生のご研究によりますと、あなたの脳髄の中で過去のご記憶を反射交換いたしております部分の中でも、一番古い記憶に属する潜在意識を支配しておりますところのある一箇所に、遺伝的の弱点、すなわち非常な敏感さを持ったある一点が存在しておったのでございます。ところがまた一方に、そうした事実を以前からよく知っている不可思議な人物がどこかにおったのでございましょう。ちょうどその最も敏感な弱点をどん底まで刺激する極めて強烈な精神科学の暗示材料を用いまして、その一点を極度の緊張に陥れました結果、そこに遺伝潜在しておりましたあなたの古い古い1000年前のご先祖の怪奇深刻を極めたローマンスに関する記憶がすっかり有利してしまいまして、あなたの意識の表面に浮かみ現れながら、あなたを深い深い夢中有効状態に陥れることに相なりました。そうして今日に立ち至りますと、その潜在意識の中から有利し現れました夢中有効心理が残らず発揮し尽くされまして、空無の状態に立ち返りましたために、ただいまのようにその無有状態から離脱されることになったわけでございますが、しかしその異常な活躍を続けてまいりました潜在意識の部分と、その付近にある過去のご記憶を反射交換する脳髄の一部分は、長い間の緊張から来た深刻な疲労が残っておりますために、ただいまのところでは全く自由が利かなくなっております。つまり古い記憶であればあるほど思い出せない状態に陥っておられるのでございます。そこで今までさほどに疲れていなかった極めて印象の新しい最近の出来事を反射交換する部分だけが、今朝ほどからとりあえず覚醒いたしまして、もっと以前の記憶を回復しようと焦りながら何一つ思い出せないでいるというのが、現在のあなたの精神意識の状態であると考えられます。正木先生はそのような状態を仮に自我膨出症と名付けておられましたが、自我膨出症さようで、あなたはその怪事件の裏面に隠れている怪犯人の精神科学的な犯罪手段にかかられました結果、その以後数ヶ月の間というもの、現在のあなたとは全く違った別個の人間として、ある異常な夢中有効状態を続けておられたのでございます。もちろんこのような深い夢中有効状態、もしくは極端な二重人格の実例は、普通人によく現れる軽度の二重人格的無有、すなわち寝言とか寝とぼけとかいう程度のものとは違いまして、極めて軽なものではありますが、それでも昔からの記録文献には明瞭に残っている事実が発見されます。例えば50年目に故郷を思い出した老人とか、または証拠を突きつけられてから初めて自分が殺人犯人であったことを自覚した紳士の感想録とか、産んだ覚えのない実子にあった孤独の牢状の告白、列車の衝突で気絶したと思っている間に特等の大富豪になっていた貧青年の手記、たった一晩一緒に眠ったはずの若い婦人が翌朝になると白髪の老婆に変わっていた話、夢と現実とを反対に考えたために滞在を犯すに至った清掃の残悔物語、なぞいう奇怪な実例がいろいろな文献に残存しておりまして、世人を半信半疑の境に迷わせておりますが、そのような実例をただいま申しました正木先生独創の学理に照らしてみますと、もはや何人も疑う余地がなくなるのでございます。そのような現象の実在が科学的に可能であることが明白切実に証拠立てられますばかりではなく、そんな人々が 元の精神式に立ち返ります際には、きっとある長さの自我防失症を経験することまでも、学理と実際の両方から立証されてくるのでございます。すなわち、厳密な意味で申しますと、我々の日常生活の中で、我々の心理状態が見るもの、聞くものによって刺激されつつ、ひっきりなしに変化していく。そうして、たった一人で腹を立てたり、悲しんだり、ニコニコしたりするのは、やはり一種の夢中有効でありまして、その心理が変化していく刹那刹那の至るところには、こうした夢中有効、自我防失、自我覚醒という経過が極度の短さで繰り返されている。一般の人々はそれを意識しないでいるだけだという事実をも、正木先生は合わせて立証していられるのでございます。ですから申すまでもなく、あなたもその経過を取られまして、遠からず今日ただいまのご容態に回復されるであろうことを、正木先生は明らかに予知しておられましたので、残るところはただ時日の問題となっていたのでございます。若林博士はここでまたちょっと息を切って唇を舐めたようであった。しかし私がこの時にどんな顔をしていたか私は知らない。ただ何が何やらわからないまま、一句一句に学術的な権威を持って急角度に緊張しつつ迫ってくる若林博士の説明に脅かされて、高圧電気にかけられたように全身をこわばらせていた。さては今の話の怪事件というのはやはり自分のことであったのか。そうして今にもその恐ろしい過去の実験を自分の名前と一緒に思い出さなければならぬ立場に自分が立っているのか、といったような言い知れぬ恐怖から滴り落ちる冷や汗を左右の脇の下ににじませつつ、目の前の蒼白長大な顔面に全神経を集中していたように思う。その時に若林博士はそのほの青い瞳を少しばかり伏せて、今までよりも一層低い調子になった。繰り返して申しますが、そのような正木先生の予言は今日まで一つ一つに寸分の狂いもなく的中してまいりましたのでございます。あなたはもはや今朝から完全に今までの夢中有効的精神状態を離脱しておられまして、今にも昔のご記憶を回復されるであろう間際に立っておられるのでございます。でございますから、私はとりあえず先刻看護婦にお尋ねになりました、あなたご自身のお名前を思い出させて差し上げるためにかようにお伺いした次第でございます。僕の名前を思い出させる。こう叫んだ私は突然行き詰まるほどドキッとさせられた。もしかしたらその怪事件の真犯人というのが私自身ではあるまいか。若林博士が特に私の名前について緊張した注意を払っているらしいのはその証拠ではあるまいか、というような刹那的な頭のひらめきに打たれたので、しかし若林博士はさりげなく静かに答えた。さよう。あなたのお名前がご自身に思い出されますれば、それにつれて他の一切のご記憶もあなたのご意識の表面に浮かみ現れてくるはずでございます。その怪事件の前後を一貫して支配している精神科学の原理がいかに恐るべきものであるか、いかなる理由でいかなる動機のもとにそのような怪犯罪が遂行されたか、その事件の中心となっている怪魔人が何者であるかという真相の底の底までも同時に思い出されるはずでございます。ですからそれを思い出していただくようにお力添えをいたしますのが、正木先生からあなたをお引き受けいたしました私の責任の第一でございまして、私はまたも何かしら形容のできない物恐ろしい予感に対して戦慄させられた。思わず座り直して頓狂な声を出した。何と言うんですか、僕の名前は。私がこう尋ねた瞬間に若林博士はあたかも機械かなんぞのようにぴったりと口をつぐんだ。私の心の中から何者かを探し求めるかのように、または何かしら重大なことを暗示するかのように、どんよりと光る目で私の目の底をじーっと凝視した。後から考えると、私はこの時 若林博士の計り知れない策略に乗せられていたに違いないと思う。若林博士がここまで続けてきた科学的な、同時に極度に戦場的な話の筋道は決して無意味な筋道ではなかったのだ。みな私の名前に対する私の注意力を極点にまで緊張させて、ぜひともそれを思い出さずにはいられないように仕向けるための一つの精神的な刺激方法に相違なかったのだ。だから私が夢中になって自分の名前を問うと同時にぴったりと口をつぐんで、無言のうちに私の焦燥をいよいよの最高潮にまで導こうと試みたのであろう。私の脳髄の中に凝固している過去の記憶の再現作業を私自身に鋭く刺激させようとしたのであろう。しかしその時の私はそんなデリケートな計略に微塵も気づきえなかった。ただ若林博士がすぐにも私の名前を教えてくれるものとばかり思い込んで、その生白い唇を一心に凝視しているばかりであった。するとそうした私の態度を見守っていた若林博士はまたも何やら失望させられたらしく、ひっそりと目を閉じた。頭をゆるゆると左右に振りながら軽いため息を一つしたが、やがてまた静かに目を開きながら今までよりも一層冷たいか細い声を出した。いけませぬ。私がお教えいたしましたのでは何にもなりませぬ。そんな名前は記憶せぬとおっしゃればそれまでです。やはり自然とご自身に思い出されたのでなくては。私は急に安心したような、同時に心細くなったような気持ちがした。思い出すことができましょうか。若林博士はきっぱりと答えた。おできになります。きっとおできになります。しかもその時にはただいままで私が申し述べましたことが決して架空なお話でないことがお分かりになりますばかりでなく、それと同時にあなたはこの病院から全快退院されまして、あなたの法律上と道徳上の権利、すなわち立派なご家庭とそのお家に属する一切の幸福とをお引き受けになる準備がずっと以前から十分に整っているのでございます。つまりそれらのものの一切を相違なくあなたへお引き渡しいたしますのが、また正木先生から引き継がれました私の第二の責任となっておりますので。若林博士はかよう言い切ると、確信あるもののごとくもう一度その青冷たい瞳で私を見据えた。私はその瞳の力に押されて余儀なくうなだれさせられた。またもなんとなく自分のことではないような妙なややこしい話ばかり聞かされて、わけがわからないままに疲れてしまったような気持ちになりながら、しかし若林博士は私のそうした気持ちに頓着なく、軽い咳払いを一つして話の調子を改めた。ではただいまからあなたのお名前を思い出していただく実験に取り掛かりたいと存じますが、私どもが、正木先生も同様でございましたが、あなたの過去のご経歴に最も深い関係を持っているに相違ないと信じておりますいろいろなものを順々にお目にかけまして、それによってあなたの過去のご記憶が呼び起こされたか否かを実験させていただきたいのでございますが、いかがでございましょうか。といううちに遠い椅子の両肘に手をかけて姿勢をぐっと引き伸ばした。私はその顔を見守りながら少しばかり頭を下げた。ちっとも構いません、どうなりとご随意に、というふうに。しかし心の中では少なからず躊躇していた。いな、むしろ一種のバカバカしさをさえ感じていた。今朝から私を呼びかけたあの六号室の少女も、現在目の前にいる若林博士も同様に人違いをしているのではあるまいか。私を誰か他の人間と間違えてこんなに熱心に呼びかけたり責めつけたりしているのではあるまいか。だからいつまでたってもいくら責められてもこの通り何一つとして思い出し得ないのではあるまいか。これから見せつけられるであろう私の過去の記念物というのも、実を言うと私とは縁もゆかりもない赤の他人の記念物ばかりではあるまいか。どこかに潜み隠れている 正体のわからない冷血凶悪な精神病患者。そいつが書き表した怪奇、残虐を極めた犯罪の記念品。そんなものを次から次に見せつけられて、思い出せ思い出せと責め立てられるのではあるまいか。といったようなあられもない想像をたくましくしながら、思わず首を縮めて小さくなっていたのであった。その時に若林博士はあくまでもその学者らしい上品さと謙虚さとを保って、静かに私に一礼しつつ遠い椅子から立ち上がった。おもむろに後ろの扉を開くと、待ち構えていたように一人の小男がつかつかと大股に入ってきた。その小男は頭をくるくる坊主のゴブ狩りにして、黒い八の字ひげをピンと生やして、白い爪襟の上着に黒ズボン、古靴で作ったスリッパという見慣れない出立ちをしていた。四角い黒革の手提げカバンと薄汚い畳椅子を左右の手に引っ提げていたが、後から入ってきた看護婦が部屋の真ん中に湯気の立つボール鉢を置くと、その横に活発な態度で畳椅子を広げた。それから黒い手提げカバンを椅子の横に置いて、その中にごちゃごちゃに投げ込んであった理髪用のハサミやブラシを蓋の上につまみ出しながら、私を見てひょっこりとお辞儀をした。ささ、どうぞ、というふうに。すると若林博士も遠椅子を寝台の枕元に引き寄せながら、私に向かって、さあどうぞ、というような目くばせをした。さてはここで頭を枯らせられるのだな、と私は思った。だから素裸足のまま寝台を降りて、畳椅子の上に乗っかると、ほとんど同時に八字ひげの小男が白い切れをパッと私の周りに引っ掛けた。それから熱湯で絞ったタオルを私の頭にぐるぐると巻きつけて、しっかりと押し付けながら若林博士を振り返った。この前の通りの借り方でおよろしいので。この質問を聞くと、若林博士は何やらハッとしたらしかった。ちらりと私の顔を盗み見たようであったが、まもなくさりげない口調で答えた。あ、この前の時も君にお願いしたんでしたっけね。記憶しておりますか、あの時の借り方を。へい、ちょうど丸一ヶ月前のことで、特別のご注文でしたから、まだよく存じております。真ん中を高くいたしまして、お顔全体がおとなしい卵型に見えますように、周りはごく短く東京の学生さん風に。そうそう、その通りに今度も願います。かしこまりました。そういううちに、もう私の頭の上でハサミが鳴り出した。若林博士はまたも寝台の枕元の遠椅子に埋まり込んで、何やら赤い表紙の洋書を街灯のポケットから引っ張り出している様子である。私は目を閉じて考え始めた。私の過去はこうして、とにもかくにもいくらかずつ明るくなってくる。若林博士から聞かされた途方もない因縁話や何かは全然別問題としても、私が自分で事実と信じて差し支えないらしい事実だけは、こうして少しずつ推定されてくるようだ。私は大正15年、それはいつのことだかわからないが、以来この九州帝国大学精神病科の入院患者になっていたもので、昨日が昨日まで夢中有効状態の無我夢中で過ごしてきたものらしい。そうしてその途中か、またはその前かわからないが、1ヶ月くらい前に頭をハイカラの学生風に飼っていたことがあるらしい。その時の姿に私は今復旧しつつあるのだ、謎と。けれどもそうは思われるものの、それは一人の人間の過去の記憶としては何という貧弱なものであろう。しかもそれとでも赤の他人の医学博士と理髪師から聞いたことに過ぎないので、本当に自分の過去として記憶しているのは今朝あのブーンという時計の音を聞いてから今までの数時間の間に起こった事柄だけである。そのブーン以前のことは私にとっては全くの虚無で、自分が生きていたか 死んでいたかすら判然しない。私は一体どこで生まれて、どうしてこんなに大きくなったか、あれは何、これは何と、いちいち見分けうる判断力だの、知識だの、または若林博士の説明を震え上がるほど深刻に理解していく学力だの、そんなものはどこで自分のものになってきたのか。そんなにおびただしい限りもないであろう過去の記憶を、どうしてこんなにきれいさっぱりと忘れてしまったのか。そんなことを考え回しながら目を閉じて、自分の頭の中のガランドをじっと凝視していると、私の魂はいつの間にか小さく小さく縮こまってきて、無限の空虚の中をあてもなくさまよい回るアトムのように思われてくる。寂しい、つまらない、悲しい気持ちになって、目の中がなんとなく熱くなって、ひやりとしたものが私の首筋に触れた。それはいつの間にか頭を刈ってしまった理髪師が私の襟筋を剃るべくシャボンの泡をなすりつけたのであった。私はがっくりとうなだれたけれども、また考えてみると、私はその1ヶ月以前にも今一度若林博士からこの頭を復旧されたことがあるわけである。それならば私はその1ヶ月以前にも今朝見たような恐ろしい経験をしたことがあるのかもしれない。しかも博士の口ぶりによると、博士が私の頭の復旧を命じたのはこの理髪師ばかりではないようにも思える。もしそうとすれば、私はその前にもそのまた以前にも何遍も何遍もこんなことを繰り返したことがあるのかもしれないので、とどのつまり私はそんなことばかりを繰り返し繰り返しやっている、つまらない無遊病者見たようなものではあるまいかとも考えられる。若林博士はまたそんな試験ばかりをやっている冷酷無情な科学者なのではあるまいか。いな、今朝から今まで引き続いて私の周りに起こってきた事柄も、みな私という無遊病者の幻覚に過ぎないのではあるまいか。私は現在ここでこうして頭を肺からに刈られて、もみあげから眉の上下を手入れしてもらっているような夢を見ているので、本当の私は、私の肉体はここにいるのではない、どこか非常に違ったとんでもないところで、とんでもない夢中遊行を。私はそう考えるうちにハッとし椅子から飛び上がった。白い切れを顎に巻きつけたまま一直線に駆け出したと思ったが、それは違っていた。不意に大変な騒ぎが頭の上で始まって、目も口も開けられなくなったので、思わず浮かしかけた尻を椅子の中に落ち着けて、首をぎゅっと縮めてしまったのであった。それは二つの丸い櫛が私の頭の上に並んで、息もつかれぬほどめちゃくちゃに駆け回り始めたからであったが、その気持ちの良かったこと、自分が気違いだか誰が気違いだか、ちょっとの間にわからなくなってしまった。嬉しいも悲しいも恐ろしいも悔しいも、過去も現在も宇宙万象も、何もかもから切り離された亡者見たようになって、ぐったりと椅子にもたれ込んで、そこも果てしもないむずがゆさを、どん底までかき回される快感を、全身の毛穴の一つ一つから骨の髄までにじみ通るほど感銘させられた。もうこうなっては仕方がない、なんだかわからないが、これから若林博士の命令に絶対服従をしよう、先はどうなっても構わない、というような一切合切をすっかり諦めきったようながっかりした気持ちになってしまった。こちらへおいでなさいという若い女の声がすぐ耳のそばでしたので、びっくりして目を開くと、いつの間にか二人の看護婦が入ってきて、私の両手を左右から罪人か何ぞのようにしっかりと捉えていた。首の周りの白い切れは私の気づかぬうちに理髪師が取り外して扉の外で威勢よくはたいていた。その時に何やら赤い表紙の要所に読みふけっていた若林博士はパッタリとページを伏せて立ち上がった。長大な顔を一層長くして、ご本ご本と咳をしつつ、どうぞあちらへというふうに扉の方へ両手を動かした。顔一面の髪の毛とふけの中から かろうじて目を開いた私は、看護婦に両手を引かれたまま、冷たい敷石を素足で踏みつつ、生まれて初めて扉の外へ出た。若林博士は扉の外まで見送ってきたが、途中でどこか入ってしまったようであった。扉の外は広い人造石の廊下で、私の部屋の扉と同じ色格好をした扉が左右に5つずつ向かい合って並んでいる。その廊下の突き当たりの薄暗い壁のくぼみの中に、やはり私の部屋の窓と同じような鉄格子と金網で厳重に包まれた人間の背丈ぐらいの柱時計がかかっているが、多分これが今朝早くの真夜中にブーンとなって私の目を覚ました時計であろう。どこから手を入れてネジをかけるのかわからないが、旧式な唐草模様のついた物々しい格好の長針と短針が6時4分を指し示しつつ、カクカクと巨大な真鍮の振り子玉を揺り動かしているのが、なんだかそんな刑罰を受けてそんなことを繰り返させられている人間のように見えた。その時計に向かって左側が私の部屋になっていて、扉の横に打ち付けられた長さ一尺ばかりの白ペンキ塗りの表札には、ゴジック式の黒い文字で「生」と「第一病棟」と小さく「第七号室」とその下に大きく書いてある。患者の名札はない。私は二人の看護婦に手を引かれる間に間にその時計に背中を向けて歩き出した。そうして間もなく明るい外廊下に出ると、正面に青ペンキ塗り2階建ての木造西洋館が現れた。その廊下の左右は赤い血のような豆菊や白い夢のようなコスモスや赤と黄色の奇妙な内臓の形をした系統が咲き乱れている真っ白い砂地で、そのまた向こうは左右とも深緑色の松林になっている。その松林の上を行く薄雲に朝日の光がほんのりと照りかかって、どこからともない遠い波の音が静かに静かに漂ってくる気持ちの良さ。ああ、今は秋だな、と私は思った。冷ややかに流れる新鮮な空気を腹いっぱいに吸い込んでほっとしたが、そんな景色を見回して立ち止まる間もなく、二人の看護婦はぐんぐん私の両手を引っ張って、向こうの青い洋館の中の暗い廊下に連れ込んだ。そうして右手のとっつきの部屋の前まで来ると、そこに今一人待っていた看護婦が扉を開いて、私たちと一緒に中に入った。その部屋はかなり大きい明るい浴室であった。向こうの窓際にある石造りの湯船から湧き出す水蒸気が三方のガラス窓一面にキラキラと滴り流れていた。その中で三人のほっぺたの赤い看護婦たちが、三人とも揃いのまん丸い赤い腕と赤い足を高々とまくり出すと、いきなり私をひっ捕らえてくるくると丸裸にして湯船の中に追い込んだ。そうしていい加減温まったところで立ち上がると、すぐに私を流し場の板切れの上に引っ張り出して、前後左右から冷たいシャボンとスポンジを押し付けながら遠慮会釈もなくゴシゴシとこすり回した。それから出し抜けに私の頭を押さえつけると、裸の石鹸をこすりつけて泡を山のように盛り上げながら、女とは思えない乱暴さでむちゃくちゃに引っかき回した後から、断りもなしにザブザブと熱い湯を引っ掛けて目も口も開けられないようにしてしまうと、またも有無を言わさず私の両手を引っ立てて、こちらですよと金切り声で命令しながら、もう一度湯船の中へ追い込んだ。そのやり方の乱暴なこと、もしかしたら今朝ほど私に食事を持ってきてひどい目に遭わされた看護婦が三人のうちに混じっていて仇を取っているのではないかと思われるくらいであったが、なおよく気をつけてみると、それが毎日毎日木印を扱い慣れている扱いぶりのようにも思えるので、私はすっかり悲観させられてしまった。けれどもそのおしまいがけに長く伸びた手足の爪を切ってもらって、竹へのブラシと塩で口の中を掃除して、もう一度温まってから新しいタオルで体中を拭い上げて、新しい黄色い櫛で頭をゴシゴシとかき上げてもらうと、 さすがに生まれ変わったような気持ちになってしまった。こんなにさっぱりとした確かな気持ちになっているのに、どうして自分の過去を思い出さないのだろうかと思うと、不思議でしようがないくらいいい気持ちになってしまった。これとお着替えなさいと一人の看護婦が言ったので、振り返ってみると、板張りの上に脱いでおいた今までの患者服はどこへか消え失せてしまって、代わりに浅黄色の大きな風呂敷包みが置いてある。結び目を解くと、白いボール箱に入れた大学生の制服と制帽、霜降りのオーバーとメリアスのシャツ、ズボン、茶色の半靴下、新聞紙に包んだ編み上げ靴など、そうしてその一番上に置いてある小さな革のサックを開くと、銀色に光る小さな腕時計まで出てきた。私はそんなものを怪しむ間もなく、一つ一つに看護婦から受け取って身につけたが、そのついでに気をつけてみると、そんな品物のどれにも私の所持品であることを表す頭文字のようなものは見当たらなかった。しかしそのどれもこれもは、ほとんど仕立て下ろしと同様にちゃんとした折り目がついている上に、体を揺すぶってみると、さながらに昔なじみでもあるかのようにしっくりと着心地がいい。ただ上着の爪襟の新しい殻が心持ち詰まっているように思われるだけで、真新しい角棒、ピカピカ光る編み上げ靴、6時23分を示している腕時計の黒いリボンの寸法までもぴったりと合っているのには驚いた。あんまり不思議なので上着のポケットに両手を突っ込んでみると、右手には新しい四つ折りのハンカチと花紙、左手にはいくら入っているかわからないが柔らかに膨らんだ小さなガマ口が触った。私はまたも狐につままれたようになった。どこかに鏡はないか知らんと、キョロキョロそこいらを見回したが、あいにくかけららしいものすら見当たらぬ。その私の顔をやはりキョロキョロした目つきで見返り、3人の看護婦が扉を開けて出て行った。するとその看護婦と入れ違いに、若林博士が家紋よりも高い頭を下げながらのっそりと入ってきた。私の服装を検査するかのように一渡り見上げ見下ろすと、黙って私を部屋の隅に連れて行って、向かい合った壁の中途に引っ掛けてある洗いざらしの浴衣を取り抜けた。その下から現れたものは、思いがけない一面の大きな姿見鏡であった。私は思わず後ろによろめいた。その中に映っている私自身の年格好があんまり若いのに驚いたからであった。今朝暗いうちに7号室で撫で回して想像した時には、30前後のひげ武者で人相の悪いすごい風采だろうと思っていたが、それから手入れをしてもらったにしても、手のひらで撫で回した感じと実物とがこんなに違っていようとは思わなかった。目の前の等身大の鏡の中に突っ立っている私は、まだやっと20歳かそこいらの青2歳としか見えない。額の丸い、顎の薄い、目の大きい、びっくりしたような顔である。制服がなければ中学生と思われるかもしれない。こんな青2歳が私だったのかと思うと、今朝からの張り合いがみるみる抜けていくような、または何とも言えない気味の悪いような、嬉しいような、悲しいような、一種異様な気持ちになってしまった。その時に後ろから若林博士が、その私の顔と鏡の中の顔とを依然として無表情な目つきでまじまじと見比べていた若林博士は、やがて司祭らしくうなずいた。ごもっともです。以前よりもずっと色が白くなられて、多少太ってもおられるようですから、ご入院以前の感じとは幾分違うかもしれませぬ。ではこちらへおいでなさい。次の方法を試みてみますから、今度はきっと思い出されるでしょう。私は新しい編み上げ靴を履いた足首と膝頭をこわばらせつつ、若林博士の背後にくっついて毛糸の咲いた廊下を引き返していった。そうして元の7号室に帰るのかと思っていたら、その一つ手前の6号室の表札を打った扉の前で若林博士は立ち止まってコツコツとノックをした。それから大きな真鍮のノップを引くと、半開きになった扉の間から浅黄色のエプロンをかけた50ぐらいの付き添い人らしいばあさんが出てきて 丁寧に字でした。そのばあさんは若林博士の顔を見上げながら、ただいまよくお休みになっておりますとつつましやかに報告しつつ、私たちが出てきた西洋館の方へ立ち去った。